時刻は午後6時になりました。こんばんは。今日も始まりました福岡街角森部塾、ナビゲーターの中島和明です。この番組はスポーツ&メンタルトレーナーでいらっしゃいます森部正弘先生の人生をキラキラ輝かせるための心の磨き方、体の鍛え方を分かりやすくお伝えするプログラムです。ということでパーソナリティはこの方です。
こんばんは、森部正弘です。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ今日は朝からちょっとまた雪が降ったりなんかして、ちょっと寒さがね戻ってきたかなという感じでしたけれども、
いや半端じゃなかったですよ。僕のマンション周りとかで、
はい、どうなった
んですか。いやいや、筑紫野市なんですけど、はい、今日フェイスブックアップしたんですけども、大雪で積もってましたからね。
積もってましたか。筑紫野市降りますね。
降りました。もう相当降っててどうしようかなと。今日僕大堀のですね、
はい、
福岡市美術館で行われているモネ展に行くために家を出た矢先に、うわここはどこみたいな、もうびっくりしました。で福岡市内に出てきたらですね、全然そんなことなかったんですけど、
ね、ちょっと朝降ったなと思ったんですけど、その積もるほどだったんですね。
いやもうすごかったです。
そして先生は何ですか、モネ展に行かれるというのは芸術美術の方にも結構造形が深くていらっしゃる。
造形は全然深くないんですけど
、
せっかくテレビ局からですね、招待券いただきましたので、これは行っておこうと。
いかがだったですか。
いいものに触れないといけないなと思ってですね、で行ってみたんですけど、やっぱ素晴らしいですね。
そうですか。
ちょっと残念だったのは、すごいせかされるんですよね、係の人に。立ち止まらないでくださいとか。
そうなんですか。
そうそう、
ゆっくり 見たいですよね。でもね、
なんですか、どんどん行かないといけないんですよ。ちょっともう少しなんとかなんないかなと
でもそんだけ人が多かったですか。い
や多かったですね。
なるほどですね。そして今日はその後トレーニングとかもあったりもしたりしたんですか。
そうですね、この後もやるんですけどね。
この後も、そうですか。一日そうやって芸術にも触れ、トレーニングもしっかりやりと、いうことでね、もう寒さなんか吹っ飛ばす勢いでございますけれども、今日もですね熱いゲストをお迎えして、盛りだくさんでお届けしていきたいと思いますよ。
そうですね、楽しみですね。
はい、さあ番組はですね後日も聞いていただけますように、ネット上で配信も行っております。フェイスブックをなさっている方はぜひ福岡街角森部塾のフェイスブックページへいいねをお願いいたします。そうしますと放送アーカイブがタイムラインに上がってまいります。またスポンサーでもあります株式会社ゲットさんのホームページからも放送アーカイブお聞きいただけますので、ぜひチェックをお願いいたします。ということで本日もマッスルトーク満載でお届けします福岡街角森部塾。この番組は株式会社ゲット IMB 株式会社の提供でお送りいたします。最高品質を目指して作りました、 IMB のオメガ3 DHA EPA、 世界初の特許真空低温ハイブリッド製法で有用成分を損なうことなく抽出。今なら約1ヶ月分を税込み価格1300円でご提供。詳しくは IMB オメガ3で検索。コミテンスタジオから生放送でお送りしています福岡街角森部塾、パーソナリティはこの方です。
森部正弘です。
続いてのコーナーはマイジムのコーナーです。さあ毎回いろんな MSPP 森部スタイルパワーポージングのお話などお届けしておりますけれども、今日はですね先生、
はい、
最近役員の、ボディメイクスタジオに美しい女性がたくさん来てるなと思っておりまして、
はい、
その皆さんにやたらとヒップアップという言葉が出てるなと思ってるんですけれども、ちなみに美しいお姉様方は一体何者でいらっしゃるんでしょうか。
ただもんじゃないですよね。
ただもんじゃないですよね、外国の方もいらっしゃいますよね。
そうですね、
はい、
最近知り合ったんですけれども
、
今回ですね、
はい、
1月、そうです、先月の1月の4日に、
はい、
年明けすぐに映像制作に入りまして、
はい、
新しい商材を今仕込みをしている段階なんですね、
はい、
でこれが、ヒップアップのための、
はい、
メソッドを注入した新しいその動画コンテンツなんですけれども、
はい、
要はこれを会社としてはこう販売していきたいというふうにこう考えておりまして、
はい、
で、オフィシャルサイトも今作っている最中なんですよ、
はい、
でそれを普及するためにですね、男の僕がヒップアップだとかいうふうに言ってもですね、
はい、
じゃあ何なのってなるじゃないですか。
まあですね、
でそれで誰か、
はい、
その協力してくれる、 まあ、方をちょっと探しているときに、まあご紹介いただいたのが彼女たちなんです。
そうなんですね、
はい、それでまあ PR をしていただくということでですね、まあ、その PR するためにはまあ僕のメソッドを理解してもらわないといけないので、
はい、
まあ、あの実際体験していただこうと。
なるほど。あの方々はモデルさんなんですか？
そうです。あのミスユニバースとかにまあ出る人たちをまあ育成しているまあプロで、まあご自身も現役のモデルさんですね、
はい、そうなんですね、はい、さあそんなプロ中のプロの皆さんが今ヒップアップにフォーカスしてやってるということですね。
そうですね。
さあそんなわけでヒップアップよくね耳にもしますし、まあ、筋トレメソッドの中でやっぱ女性が取り組む中ではヒップアップのためのっていうのをたくさん耳にするんですけれども、私もですねいろいろとこう筋トレさせていただいてお尻に効いてるなとか、お尻がキュッとちょっと上がったなとか、お尻のちょうど大臀筋の下の方をハムストリングとの間のところの余分なお肉が減ったなとかいう体感は実はあったんですね。
お
あったんですよ。筋トレ始めてですね。でもやればやるほど思ってきたのが、お尻の筋肉ってどうなってんだろうと、
うん、
ヒップアップヒップアップって言うけど、こうお尻の上の方が痛かったり下の方が痛かったり横が痛かったりいろいろだなというのが、このポージングで変わるなというのがあってですね、先生まずあのお尻の筋肉ってどういう構造になってるんですかね。
お尻の筋肉っていうのはですね、まあ、はい、大きく言いますと、
はい、
まあ、臀筋っていうんですね。
臀筋。
臀筋。
臀筋ですか。
臀部っていうじゃないですか。
あ、お尻のこと。はいはいはい、
だからまあ臀筋なんですけど、この臀筋に今いろんな種類がありまして、
はい、
大臀筋、
はい、
中臀筋、
はい、
小臀筋とあります。で、それぞれまあ役目がちょっと違うんですけれども、
はい、
まあ一番体重を支えたり、
はい、
まあ、立ち上がったり、まあ、しゃがんでいくときとかに体重をまあ支えてコントロールするために必要なのが大臀筋というやつです、
うん、
はい、でこれがなくなるとですね、
ええ、
まあ、いろいろ支障が出てくるわけですよ。
いろいろな支障、
はい、立ち上がるときにもどっこいしょって言わないといけないとかね、座るときにまあどうぞおかけくださいというときにドスって言ってしまった間立たみたいな。
それってももの筋肉とかじゃなくて大臀筋が大事
なんですか？大臀筋なんですよ、はい、
そうなんですか？
そうです、そうです。軸ですからね、こう体の
臀筋は、
そう、支点になってますんで、
おーおー、
はい、ここが弱いともう動きが全てダメになりますね。スピードは落ちるし、
はい、
あの移動距離もちっちゃくなります。一歩ごとに
一歩、歩足のですか、足の、はい、
だから高齢者の方とかがですね、
はい、
よたよた歩くじゃないですか、
はいはいはい、
あれはお尻の筋肉がないからです。
お尻の筋肉なんですか？
そうそう、
ももの筋肉じゃないんですね、そこ。
お尻なんだ、お尻。お尻の筋肉がないから歩幅大きくできないんですよ、ふらついて。
はい、
大きくすると倒れちゃう。だからカラクリ人形みたいな動きになっちゃう。カタカタカタカタ。
そこのお筋肉はあの大中小の中の大臀筋が賄ってる。大臀筋ですね。
はい。で実際にはですね、その大臀筋だけで動いてるわけではないので、はい、必ず筋肉というのは共同してますので、うん、まあ、中臀筋とか小臀筋も当然のことながら筋収縮って起きてるわけなんですけど、うん、一番まあ、そのボリュームがあるのがまあ大臀筋。
ちなみに大臀筋、中臀筋、小臀筋は構造といいますか、なんか横並びになってる、縦並びになってるとか、なんかあるんですか？
位置がまあ付着してる場所はまあちょっと違いますよね、はい、長さもこう違います。
あ、そうなんですね、は
い、ただもうあの大中小みたいな感じで言ってますので、
はい
はいはい、
その骨に近い方から小中大にこうなっているんですか、それとも横に並んでるんですか？
縦も横も両方入って
ます、ね、縦も横も両方入ってるんですね、
はい、
ちなみに今大臀筋の話聞きましたけど、中臀筋はどんな役割を果たすんですか？
足をですね、
はい、
まあ、横に持ち上げるとか、
はいはいはい、
いうような時ですね。
横、
はい、
あの MSPP でも横にこう持ち上げる動きありますよね。
そうそうそう、
めっちゃきつい、
うん、
あれは中臀筋
を
主に使うわけですか？
はい、
普段なかなかあまり使わなかったりしますよね、横は。
いや実際は使ってるんです。
ああ、そうなんですね、はい、
あの立ったり座ったりするときも、
はい、
そこがちゃんとこう起動してなければうまく立ちしゃがみはできないですね。
うん、はい、じゃあこう横のバランスを取るときとかに中臀筋は結構重要になってくるという感じですか？ね、
そう、だから目つぶって歩いてると、
はい、
必ずまあどっちかにこう曲がったりとかするんですけど、これはもう中臀筋のバランスが悪いですね。
おお、そういうことなんですね、はい、なるほど。中臀筋は横に足を持ち上げるときに主に使う、
はい、
続いて小臀筋はどこになるんでしょうか？
まあ、その股関節って前後 とか左右とかだけの動きじゃなくて、はい、ひねったりする動きとかも入ってますので、それが微妙な動きをやるときにまあ使いますね。
あ、微妙にちょっとこう角度を変えるとか、は
い、そうですね。
あ、なるほどですね。回転系の
動
きとか、はい、なるほど、それぞれ役割があるんだなというのが今分かりました。初めて知ったわけなんですけども、じゃあ今回のヒップアップをするためには、その今大中小の中のどこの筋肉にアプローチするのがいいとかいうのがあるんでしょうか。
いやいや、全部やらないとダメですね。
全部、
はい。まあ、あの多くの方が間違えてるのは、はい、ここだけっていう、そのこう特定の部分だけを鍛えようとこうするので、うん、まあ、実際の動きにあんまり生きてこないですよね、うん。まあ、ボディービルみたいな感じで、その筋肉の一個一個を全部発達させるとかいう感じでターゲットを絞ってやるような人たちもいるんですけど、これはそういう目的があれば別なんですけれども、日常生活動作を改善するってことで考えれば、よっぽど例えばその障害を抱えているとかですね、昔怪我をしてそれをかばっていたために左右がアンバランスとか、特別そういうのがない限りは基本的には全部やります。
なるほどですね、
はい。
ヒップアップで、まあ今かっこいいお尻、かわいいお尻、キュッと上がるお尻 を作るためには、ではその全部に刺激が あるように、まあ方向も含めて負荷も含めて、はい、やっていくということになると思うんですけども、一番最初にやった方がいいものっていうのは何かあったりしますかね。ここは絶対やった方がいいってポーズとか、
その筋肉を鍛えるのに、
はい、
一番やんなければいけないのは膝の痛みとか、そういうのが、まあ、何も痛みがない場合であれば基本的には動きとしてはスクワットですね。
スクワットですか、
はい、これに勝るものはないです。
スクワットもやっぱりお尻がグッと、あの、まあ、負荷がかかると
そうそうそ
ういうことで、一番大きな負荷がかけられると、う
ん、かけられますね。大きい筋肉なので、はい、重りをかけても大丈夫ですね、はい。
そしてではスクワットと、あと次はどういった動きがありますか。
スクワットができるぐらいの力がある人であれば、はい、もう何をやっても大丈夫、
うんうんうん、
制限がないです。もうまず
そうなんですね、
はい。だからもうバリエーションが多すぎて、もうとても言葉で説明ができない。
なるほど、はい。じゃあヒップアップで今取り組んでるそのプログラムの中でですね、
はい、
まあ、そのスクワットも含めてやっていますけれども、まあ足を上げるとか横に上げるとか、まあ、後方にですね、背中の方に足を上げるとか、まあ、様々なことあると思うんですけれども、まあ、間違ってやっているなというようなポーズとかとかいうのもあったりするんですかね。
そうですね、四つ這いの状態で足を後ろに上げる、はい、まあ、後ろからその情報に向かって挙上していくっていう、はいはいはい、まあ、結構ポピュラーなんですけど、
よく見ますよね、
はい、
そのポーズ。
これは大概の人が間違えてますね。
どういう意味ですか、間違ってると。
視点がお尻であればいいんですけど、
は
い、腰を視点にする人が多いです。
はあ、
はい、だからやるときに腰が反っちゃうっていうケースがあるんですけど、もちろんその腰が反っても大臀筋とかはその短縮はしてるんですけど、刺激が腰に行ってしまうので怪我のリスクが高くなりますね。
なるほど、
はい。それと腰が反ってるということはお腹は緩んでますので、
はい
はい、下っ腹の出っ張りはへこまないみたいな。
あら、それはいけませんね、
はい。
ちなみにその腹筋の関わりとヒップアップって何か関係があったりするんですか。
いや、運動をやっている最中に腰痛とかを出さないっていうためには必要ですね、
はい。なるほど。じゃあ直接的には関わりはないと、
はい、はい、ヒップアップそのものには関係がない。
なるほど、はい。では先ほどのですね、後方に足を持ち上げる動きの際に腰から上がってしまうのが間違いであると。
いやいや、腰から上がってしまうじゃなくて腰が反ってしまう、フィニッシュの状態で、
フィニッシュの時に腰が曲がっているような状態が間違いだ、
間違い
ということですね、はい。そうならないためにはこういうことに気をつけた方がいいというか、まあ、それであればこのポージングの方が効果的だみたいなポージングってありますか。
ですね、高く上げることがいいと思ってるんですよ、みんな、
はいはい、足をですね、
うんうんうん。でも一番あのポイントになってくるのは重力に対して90度ですから、
うんうんうんうん、
一番きついところが、
はい、
だから高さってあんまり関係ないんで、要するにこう床に対して体が完全に平行になったとするじゃないですか、
はい、
宙に浮いたみたいな状態でね、
はいはいはい、
その状態が一番きつい、
はい、うん、確かに。
でそうするとなんかスーパーマンみたいなこう形でやるやつがあるんですけど、はい、まあ、まっすぐ立った状態から体ずっと前に倒していって、
はい、
片足だけ上げるんですね、
はい、
だ一本足で体重支えて、
はいはいはい、
でそれ以外の部分はもう床に水平というのが一番、
僕それやってますよ先生。
それに
もうヒップアップとか教えられてなくてやってたんですけど、
はい、
尻にくるんですよ。
そうです。でこれで 軸足をまっすぐ伸ばすことができればさらに効きます。
軸足が曲がってたそこまでももに来るときあるんですよね。
そうなんです。
軸足をまっすぐした途端にお尻に来るんですよ。あれ
そこが非常に重要なんです。だから柔軟性も必要なんですよ、ヒップアップのためには。
なるほどですね、はい、あれは来ます。そしてもう一つ、腕立て伏せのポーズで、はい、腕立て伏せのポーズで足の付け根からピョンと片足だけ上げる、はい、ちょっと足を開脚した状態ですね、
はい、
これもめちゃくちゃお尻にくるんですよね。
きますね。
一回それをさせられた時にです、僕2日間お尻が筋肉痛だと。
わかりやすいですね。
わかりやすかったです。なんかぐっと上に上げてるわけじゃないですよ。もう本当にピョッぐらいですよ。
そう。
まあ上がらないんですけど、そんな上まで。
浮かすだけでいいんです
あれ。浮かすだけでも、はい、まあきつい。これはかなりお尻にきますよね。
そうです。
なるほど。
あれも非常にまあポイントがありまして、
はい、
床についてる方の足。
はい。
ですね、軸足が膝がまっすぐ伸びてないといけないんですよ。
このまた腕立て伏せの時のこう軸足の方が膝が伸びるっていうのもあれもきついですよね、はい、
あれを伸ばしておくことによって体の軸がまっすぐ保てるんですね、
は
い、だからもう片方の足を上げた時に視点がしっかりお尻に行くんです。膝が曲がってしまうと腰が落ちるんですよ、
はい、
そうするとお尻じゃなくて曲がってるところが視点になりますので。
なるほど。
そのままずれてしまう。
きつさはちょっと分散されるというか、
そうそうそう、う
ん、
だから意味がないですね、そうやってごまかした
の。あ、なるほど、はい、きつい形で綺麗な形で、
そう、きつさには意味があるんです
。意味が、はい、きつさには意味がある。出ました今日も名言が。
非常に重要です、ね、はい、
じゃあそのまあ今ですね、お尻をこう足を上げてお尻に刺激を与えるというまあヒップアップの運動と、はい、大きく分けるとそれでスクワットをして重心をこう体重を持ち上げるときに、知らず知らずにこう使ってる大臀筋、それ使ってるとこは一緒なんですかね、部位的には。その大臀筋の大きな部分で
使い方が違います。
使い方が違う、
はい、スクワットでやるときに足の裏が床についてるじゃないですか、
はいはいはい、
でも腕立ての形の場合は足の裏が浮いてますよね、
浮いてますね、
宙に、
はいはい
はい、これはもう全然違います。
その筋肉のどの部位が、大臀筋の全体のどの部位がとかいうことじゃなくて、使い方が違うと。
使い方が違う。
それによって発達したり形の変わり方とかにもこうか、
いや形は一緒です。
そうなんですね、
はい、形は一緒というかついてる場所が一緒だからですね、
はいはいはい、
付着している部位が変わるわけじゃないので、トレーニングで。
なるほど、なるほど。
だからそこは変わらない。で、その間にある筋肉の、まあ、飛行の仕方、まあ、要はそのこう、声太る、まあ、こう分厚くなるっていう意味で変わります。う
ん、なるほどですね、
はい。で、その筋肉にいかに大きな負荷をかけることができるかっていうことがポイントになるんですけど、はい、足を持ち上げる場合っていうのは足の長さがトレーニングの負荷になってるわけですね。
はい、
スクワットの場合は、膝から曲がっていくじゃないですか、もう股関節と膝が曲がりますので、はい、長さがないわけですよ、うんうん、だから重いのを持たないと効かないの、
うん、そういうことなんですね。
そういうことなんです。
わかりました。でもその、ヒップアップの今のですね、スクワットとかも足を上げるということをするだけで、綺麗なお尻というか可愛いお尻ができるものなんでしょうか、それともそれもこうバランスとかによって可愛いお尻、キュッと上がるお尻ができるということなんでしょうか。
で、ね、トレーニングを進めていくじゃないですか、はいはい、ヒップアップを目的として例えばスクワットをするとか、まあ、そのレッグレイズをやるとかですね、はい、で全部まあお尻に効くんですけど、それだけでお尻がヒップアップできるかどうかは別です。
そうなんですか、
はい、
あら、また別の要素が、
最大 の、 その密度のある筋肉であることは間違いないんですね、臀筋っていうのが、
はい、
だからトレーニングでそこにボリュームを増すことはできるんですけど、
はい、
大体こうヒップアップできない最大の理由というのは贅肉があるというのが問題なわけです。
ほう、
食べ過ぎなんですよね。
ほうほうほう、
余計なもの、
ええ、
だからトレーニングだけでうまい具合にシェイプアップができていく人もいるし、
はい、
やってるのに大きくはなったけど全然締まらないなとかいう人も出てくると思います。それは当然ですね。
なるほど、
はい、その場合はその人に限ってはトレーニングだけでは体の改善ができないというそのタイプなわけですよ、その時点でね。だその食事のことも考えないといけないし、トレーニングの時間だとか種類とかも考える必要が出てくるかもしれない。
なるほどです、ね、
はい、ただいずれにしてもベースになるのは筋力トレーニングです、はい、
その筋力トレーニングをすればその中の形自体は整ってはくるよ
と。そうそう、それはもう、それは絶対間違いない。
そこは間違いない。
間違いない。
そこ前について脂肪をどう減らすかはまたちょっと食事制限が必要になる方も中にはいるかもと。
そうです。
いうことですね、はい、さあ今のですね取り組んでいらっしゃるその、 もう美しい女性たちのヒップがどのくらい上がっていくのかというのもですね、私も毎回ジムに行くのが楽しみだなと思っておりますので。
ああそうですね、
はい、
もうセクハラにならないような人がいるんですね。
そうですね、気をつけたいと思います、はい、以上マイジムのコーナーでした。ではここで1曲マッスルソングいきたいと思います。
はい、それではモンゴル800であなたに。